スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。 MC を務めますのは私本町でございます。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いいたします。このハンクララジオね、新潟県からお送りしております。これが配信されている頃にはもう進化してると思いますが、新潟県知事がねちょっと問題を起こしまして、辞職するということになりましたけどもね。はい、まあ全国ニュースにもなってると思いますけど、やっぱ騒いでるのは新潟県民だけで、僕の感想では県知事は被害者かなと思ってますけどね。すごい切ない話で、はい、まあまあそんなことはね、このハンクララジオで話したところでというところなんですけども、市議選がありまして、はい、今日は実は選挙の投票日でですね、はい、モーニング娘。の歌を思い出すななんていうふうに思いますけども、26人ぐらい候補がいるんですけど、2、3人しか落ちないっていう、なんかこうなかなかバトルが激しくない市議選になってしまったんですけどもね、はい、でまだ投票は終わってないんですけど、まあどうなることやらというところで、でそのね市議選の選挙カーについてのお話なんですけど、仕事中僕はこう車でねこうゴミを拾うというね、そういう業者をに勤めてるんですけど、まあこの間とある事件がありまして、っていうのも仕事中ですね、こうまあ、道にあるゴミステーションからゴミ拾ってゴミ車の中にポイポイ投げるんですけど、そうですね、僕は運転して、隣の助手席の助手がいて、2人体制で、仕事しております。で、まあ、1つのステーションにたどり着いた時に僕は運転席から降りたら、その車線の反対の歩道ですよね、左に日本は左側通行ですから、左側の路肩に止めて、僕は車道の方の運転席から出るわけですよ。そしたらですね、この車道を挟んで、反対側右側の歩道ですね、右側の歩道にですね、自転車がですねひっくり返ってるわけですよ、歩道のど真ん中に。おやーと思ってパッと見たらですね、そのすぐそばにですね、おじいちゃんが頭を抱えて倒れ込んでるわけです。はい。もうパッと見一瞬で、あ、転んで怪我をしたおじいさんがいるというのが認識できるレベルで、ちょっと悶絶してるわけですよ。で、僕はゴミを捨てるのは助手に任せてですね、大丈夫ですかつってちょっと道をね、こう渡りまして、大丈夫ですかって声かけに行って、で、足がね、こう、車道に出てるもんですから、ちょっと、つって、僕は足を、両足を持って、歩道の方にこう、持ってたんですけど、で、もう頭にずっと手を押さえて、もうずっと、はぁーってなってるんですけど、もうなかなか会話もままならなくて、で、近くに通ってた、また別の自転車のおじさんとかが救急車呼んでくれてですね、で、たまたまこう、住宅地の中にある、住宅地の中でのこういう事故だったので、まあたまたま、まあどこかのお家の訪問してた、なんかケアセンターとか、デイサービスの職員みたいな人が、女性の方と男性の方と二人、駆けつけてくれまして、どうされたんですかとかいうのがあって、はい。で、まあ、頭を怪我して、まあ、救急車呼んでですね、救急車を待ってたんですけど、まあ、僕は、こう、車を止めて、こう、道をこうね、交通の妨げをちょっとしてるもんですから、ちょっとそこは、申し訳なさそうにですね、ケアセンターの人に任せて、お願いしますっていうふうに僕は仕事に戻ろうとしたんですよ。そこですよ。そこにですね、名前は言えませんけど、〇〇でございます。市議選に投票をお願いします。のような、ウグイス嬢を乗せた、バンの車が通ってきたんですよ。はい。バンのね、上には候補者の名前があって、で、候補者の名前を、 マイクでずっと言いながら走ってるあの選挙カー、それがファーっと通ってですね、僕らはもうそこそこの人だかりできてるんですよ、7、8人のね、まあど田舎ですからね、あの7、8人のあの人だかりといっても、まあ道から道をね、こう車乗ってれば結構目立つもんですよ。そしたらですね、もうリスナーの方も勘のいい人はわかると思いますが、あのそのね、選挙カーには本人は乗ってませんから、はい、まあドライバーの方とあの同じようなジャンパーを着た、鉢巻きを巻いた、白い手袋をつけ、窓の外にこう手を振っている車が〇〇でございますというような感じで通っていったんですよね。はい、通り過ぎていきましたよね。絶対に入れない、俺の一票絶対この人に入れないと思いました。はい、まあただそれだけの話なんですけど、こんな、まあ偽善と言ったらまあそれまでですけど、こんな票を集めるチャンスないと思うんですよね、僕が候補者なら。ね、何もできなくたって車を止めてどうしたんですかと一言声をかけるだけで、僕らこの人だかり、およそ7、8人の人だかりの票を得れるかもしれないチャンスを得れると思うんです僕は。ただ通り過ぎてったら、まあ、僕だけなのかな、考えすぎなのかな、僕普通の感覚ぐらい言ったら、こんなやっておじいちゃんが倒れてるのはもう一目瞭然ね、こう怪我をされてるのも一目瞭然、そんなところを素通りしていく選挙カーに一票を入れたくなりますかっていう話ですよ。僕は入れたくなくて、このわずか7、8票を失いましたよ、はい、この候補者は。はい、まあ、されどね、たかが、されどたかが7、8票かもしれませんよ、7、8票をもらえるかもしれないチャンスを得るだけですから、助けたところで票はもらえないかもしれないけども、通り過ぎてしまったことで票はもらえなくなる、完全にこの差はでかいんじゃないかなと思ってますよ。まあただ最初も言いました通り、26人の中の、2、3人しか落ちないとなれば、そんなまあ必死こいてやんねえのかなと思って、まあでもね、何にも声かけないでいく候補者に三条氏を任したくはないなと、なんかそういう風な感じになりますし、はい、まあそんな感じでね、結構モヤモヤした、選挙戦になりましたけどもね、はい、まあまあ、そんな、愚痴を言っても僕の一票がどれだけの力があるか分かりませんが、ハンクララジオスタートしたいと思います。最後までお聞きください。
こんにちは、ゆるりんこパーソナリティのなおです。
しょうこです。
この番組は日常に起きたこと、仕事のこと、楽しかったこと、悲しかったことをゆるりんこと話すポッドキャスト番組です。毎週木曜22時配信中。ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり、番組はゆるりんこで検索。ぜひ一度聞いてみてくださいね。
はい、それではメールを紹介していきたいと思います。お久しぶりですね、この方は。本町さんお疲れ様です。赤犬丼です、ということで赤犬丼さんありがとうございます。番組にリニューアルかっこいいですね、エンディング曲もめちゃめちゃかっこいいです、ということで。いやー、そうです、オープニングとねエンディングをね、エイムというバンドのねチャンソエさんから、提供していただきました。はい、いや本当にね、なんかこうリニューアルしたので、ちょっと僕もこの配信したばっかりの自分の番組を自分で聞くなんていうこともね、したりしなかったり、してますけども、はい。さて、田舎を連想するしりとりをいくつか考えてみたので送りますということで、はい。丸一、いくつか送っていただいたんですけども、はい。丸一、ヤンキーに囲まれる花火大会、某愛犬出身の友達が花火大会は怖くて行けないと言ってました。事実のほどはわかりませんが、丸二、 やらせのカッパ、懐かしい話題ですと。はい。丸さん、やぶみ。田舎ではメールがまだ普及していない、いないと思う。聞いたので、事実のほどは分かりませんが。丸四、安田ヨーグルト。最後、本前さんに媚びてみました。以上、収録頑張ってください。ではでは、ということで、ありがとうございます。ヤンキーに囲まれる花火大会、やらせのカッパ、やぶみ、安田ヨーグルト。今週のしりとりは、木でスタートしたいと思います。前回、優しいヤンキーで、木になったんですよ。ちょっとね、こう、収録と、配信のタイムラグで、もうこのメールをいただいた時には、もう前回の109号の収録を終えてまして、申し訳ないです、あがりのさん。すいません、この4つね、面白いんですけど、エントリー外と、させていただきます。はい。申し訳ありませんね。はい。で、しりとり、優しいヤンキーの木で、始めていきたいと思います。まずは、ケンハドウさん、挙動不審なジジイ、ということでね。挙動不審なジジイね、僕は最近頭ぶつけたおじいちゃんと会ったんですけどもね、はい。なかなか、田舎ですよね、挙動不審なジジイ、徘徊してそうですよね。はい。はい、続きまして、アマンさん、綺麗な星空。そうですね。星空綺麗だと思いますよ。はい、僕は田舎の新潟県の田舎にいますから、星空は綺麗ですが、綺麗な星空は、東京でも見れるんではないかと思います。はい、見にくいだけで、はい。綺麗な星空は綺麗になってきましたね。なんかね。続きまして、赤犬丼さんですね、リベンジをいただきましたね。はい、田舎しりとりの木いくつか送ります。去年からずっと閉店セールいいですね。何年も知ってて、開店セール、改装セール、閉店セールの状態しか知らない店ってやっぱありますよね、ということでね。はい、この赤犬丼さんのいいのは、この去年からずっと閉店セールって言って、ちょっと補足があるのが楽しいですね。はい、続きまして、黄色い文字の黒バッグで天罰がどうのこうのと書かれている看板を飾る家。いいですね。よくありますよね、こういうのね。なんかたまに見かけると、ちゃんと最初から最後まで読んじゃうみたいなね、ありますけどもね。はい、なんかよくわからなくて怖いので、ノーコメントで通しますっていうね、こと言われてますけども、はい、ありがとうございます。続きまして、北関東、東北じゃないのっていうね、これもよくありますね。どの県のことかはご想像にお任せしますが、やたら多くの県が東北だと思われてる気がします。僕、新潟も東北だと思ってました。すいません。新潟は東北じゃない？正確には甲信越みたいなこと言うけど、東北だと思いますよ、新潟。はい。続きまして、今日に限って定休日。最後は、僕が旅行で地方に行った時によくあるやつ、わざわざ遠出してきたのに無念ですっていうね。ありますよね。遠出した先で、結構調べて調べて、ね、今ね、インターネットとかね、旅行雑誌とかでいろいろ、話題になってるお店、まあ、ラーメン屋さんしかり、ケーキ屋さんしかり、アミューズメントパークしかり、行った当日にね、定休日なんつってね、そんなことありますけどもね。はい。いや、ありがとうございます。なかなかこう、この赤犬丼さんのこの補足が僕好きですけどもね。はい。じゃあ、今週は優しいヤンキーに続きまして、そうですね。そうだなぁ。どうしようかなぁ。ね、悩むなぁ。去年からずっと閉店セールにしましょう。閉店セール、次回のお題はルです。はい。で、しりとりは、ルで募集するんですけども、久しぶりにメールテーマを設けようかなと思います。はい、メールテーマを募集するときは、本マッチが、私生活で何かちょっと困ってるんじゃないかとさせていただければと思います。はい。次回のメールテーマですけど、引っ越しについて、リスナーの皆さんから、いろいろ何か教えてもらいたいなと思っております。というのも、もう夏ぐらいには、同棲を始めようかと思ってます。 そういう感じにちょっとね話を進めてきているので、実際に夏に結婚できるかどうかは一旦置いといてですね、8月に同棲をスタートするという、目標を掲げ今生活しております。で、お部屋とかね、まあ、間取りとかお部屋とかね、家賃とか、交通の便とかいろいろこう調べているんですけど、実際僕実家を出たことがないので、そういうね、引っ越しについてのアドバイスとかねあったら嬉しいなとかね、こういうのには気をつけた方がいいよとか、こういう場所、こういうことが、こういうものがあると、便利だよとか、そういうのもね、教えていただけたら非常にありがたいなと思います。はい。ということでですね、メールはですね、以上なんですけども、引き続きしりとり、次回はる、そしてメールテーマが、引っ越しの、アドバイスをいただければなと思います。リスナーの皆様からのお便りお待ちしております。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供赤羽のラジオ、番組は赤羽のラジオで検索、心の周波数を合わせてお聞きください。
スイートポットマッチング、このコーナーはポッドキャストについてのお話をするコーナーです。もうそうだな、このジングルもね、慣れてきた感じですけども、藤本さん制作のね、このジングルでこのコーナーを始めていくのもね、なんかこうラジオ番組やってるわって感じになりますけどもね。はい。で、今回、スイートポットマッチングは、皆さんもご存知だと思います。おとがめという番組の、紹介をしたいと思います。おとがめはですね、はるさんとふもさんのご夫婦でやられてるんですけど、第274回のコミコとホネストという回ですね。ホネスト、ポッドキャストをやられてる方はなかなか聞き馴染みのあるワードかな、ホネスト。そうです、ご存知の方もいると思いますが、流行り物通信簿の、パーソナリティを務めてます、ホネストさんがゲスト出演したということで、噛んでませんよ、ゲスト出演したということで、コミコとホネスト、まあ、コミコっていう漫画アプリの紹介をしてるんですけど、その中で、フモさんとホネストさんがですね、コミコを読んでて、リライフという、漫画を、紹介してまして、実に面白そうでですね、漫画は読まなかったんですけど、Amazon プライムビデオで、アニメ全部やってたんで、全部見ましたよね。はい。全17話ぐらいかな。はい。で、まあ、どういう話かっていうと、ニートの人が、1年間高校生をやり直すことで、1年間限定で高校生をやり直すということで、更生していくという、リライフ研究所という、ところからですね、こう、被験者として選ばれまして、高校生活をやっていく。実は実際自分は27歳だけども、18歳の高校生たちと1年間生活していく中で、被験者はどういう風に変わっていくのかという、お話なんですけども、はい、なかなか面白いです。で、僕はこのリライフのことをちゃんと説明できないので、ぜひ274回コミコとホネストの回を、聞いていただきたいんですけども、で、このアニメを見たときにですね、僕はすごい面白いなーって思ったのは、まあ内容は、まあ実際面白いのと、エンディングテーマがですね、毎回毎回違うんですよ。はい。で、 結構僕が青春時代というか、中学高校とか、まあそういう、まあ20代になる前、要は10代後半から20代最初ぐらいの、ヒット曲が結構あってですね、なんか結構聴いちゃうんですよ、懐かしくて。例えば、まあなかなか最後の方はね、こう久保田利伸さんのラララララブソングとかがあったり、あと印象的なのはラルク・アンシェールのハニーとかね、あとこれが私の生きる道っていうパフィーとか、あのそういう感じの、懐かしい歌が流れるなっていう風に思っちゃって、あのまあ結論から言うとエンディングテーマを全部聴いちゃう。はい、これはどういうことなのかというと、やっぱ最後のエンドロール、あのなんだっけ、こうキャラクターの名前があって、声優さんの名前が出て、制作会社がどうのこうのとか、音楽がどうのこうのとか、いろいろそういうエンドロールがあるじゃないですか。それを全部見ちゃうっていう、正確には全部聞いちゃうなんですけど、あ、これなかなか面白いなと思って。今まで結構こうやって連続でアニメを見ることが多いんですけど、あのもうエンディングになったらもう次のエピソードにすぐこうスキップできるんですよ、アマゾンプライムだと。はい、なのでポンポンポンポンこう飛ばして、エンディングテーマはね飛ばして見てたんですけど、結局こう見ちゃって、いや聞いちゃって、はい。で、普通ならこう、あ、終わった次のエピソードのまでこのエンディングテーマの間トイレ行ってこようとか思ってたんですけども、トイレ行くタイミングがなくて、わざわざ本編の途中で一時停止をしてトイレに行くなんてこともあってですね、はい、めちゃくちゃ面白かったです、リライフ。はい、もうマジで俺も高校生に戻りたいと思いましたね。はい、まあまあ、そんな感じで、全然お咎めのお咎めの宣伝をしてないじゃないかっていうことで、まあ長いことやってますからね、274回ですよ。で、ハルさんに関してはね、このポッドキャストを立ち上げじゃないか、僕が一人喋りになる時も実はちょっと、教えていただいてですね、はい、っていうのもその経緯をお話しすると、まあ懐かしい話になってしまうかなと思うんですけども、もうきっとハルさんはね、私ドリドリズムこと本町のことを覚えていないとは思いますけども、あのツイキャスを広げながら、編集作業をしてたところ、それこそ早めの通信簿の小平さんがツイキャスに来ていただいてて、今これこれこういうものをしてるんですよっていう話を、小平さんと会話を、小平さんからはコメントをいただきながらやってたらですね、小平さんと大の仲良しのそのおとがめの春さんがですね、ツイキャスに来ていただいてですね、ポッドキャスト制作指南所なんていう、ホームページとかそういうのもやっているような春さんに来ていただいたもんですから、まあスムーズにできるようになってですね、いやその説は本当に、ご迷惑をおかけしましたね。はい。非常にありがたく思っております。無事僕もね、こんな100回を超えるほど、配信することができております。はい。つまりですね、このハンクララジオというのはですね、チャンソエさんに支えられ、フジモッチさんに支えられ、おとがめのハルさんにも支えられ、という風な番組になっております。はい。まあ、このハンクララジオにバックにはすげえのがいっぱいいるから。っていうことでね。はい。はい。続きましては、そうだな。ゆるりんこ。ゆるりんこ、なんか企画すんでしょ？なんか、なんだ。カラオケとかバーベキューとかすんでしょ？カラオケ行きたいですね。はい。新潟開催とかいかがですかね。うん。まあ二人のね会話もまあ慣れてきたとも思いますし、結構ねこうどうですかね、こう同い年ぐらいと思いつつ、完全に、なおちゃんがお母さん、しょうこちゃんが娘みたいな、構図になってるのかなとちょっと思ってますけどもね。はい。 翔子ちゃんがね、こうメール読みながら、こうメールをたまにイントネーションが間違えて自分で笑って自爆するっていうことが、多々あってですね、ケンハドさんも昔言ってましたけど、こうやっぱほっとけないラジオですねこれはって、もうゆるりんこからほっとけないラジオに変えたらどうかなって思ったりしますけどもね、はい、アドバイスというか、すごく一個気になるのがあって、これ別に普通に、直接番組に送れやって話なんですけど、末直さんじゃなくて、失礼しました。なおちゃんにはお子さんがいて、お子さんのことを息子と、言っているので、なんか息子って言うとなんかすごいこう、なんて言うんですかね、こう、フランクじゃないなってちょっと思ってて、なんかあだ名とかどうかなと思ってね、もう全然関係ない。あの、ジョージとか、あの、ボブとかね、はい。そういうので、うちのボブがとか、うちのマイケルがみたいな、そういうのがあると、ちょっとこう、下見しみがあるのかなと思って、いや、息子って思って。自分の息子のことを息子っていう人、あんまいないかなと思ってね、ちょっと違和感がありますけどもね。はい、お菓子をねいっぱい食べてるようですけども、あ、グミうまいですよ、グミ、はい、最近グミばっか、あのコーラアップっていうのを今めっちゃ食ってますけどね、コーラアップ、はい。まあゆるりんこもすごいこう30回をもう超えて、本当にこう板についてきたって言ったら、もうものすごいこう上から目線ですけど、安定感のある、配信の頻度もそうですしね、時間もね、ちょうどいいですしね、30分ぐらいで。いやー、まあ、なんかね、僕、あんまりこう、長い長時間聞くことが、聞く状況がちょっと減ってきちゃってですね、1時間を超える番組をぶっ通しで聞くってことがちょっとないんですよね。1時間以上車で移動するとかっていうことが結構少なくなっちゃって、ある時はあるんですけど、やっぱちょっと1時間以上あるとね、とっつきにくくなっちゃいますよね。正直。やっぱ30分とか20分とか、まああっても40分ぐらいが、こう、すぐこう、あ、今日これ聞こうって思って、どうしてもこう1時間超えるぐらいの番組を、こう飛ばし飛ばしになっちゃって、こうどんどん更新されるたんびに、1時間あるからまた次ってなっていくとね、更新され、聞けなくなっちゃって、結構後回しになっちゃうことが多くて、ちょっと1時間超えてると、はぁってちょっと体力いるなって思っちゃいますけどもね。とか言って、この番組もなんか40分とか50分とか一人で喋ったりとかするから、あー、やっぱ長かったなってちょっと思うこともあるんですけど。はい。実際今もう30分ぐらいでしょ ?30 分ぐらいでしょ多分。30分ぐらい、今計算パッとできねえからあれだけど、いや30分軽く超えてるか、軽く超えてますね、超えてるね。そうですね、うん、まあみんな一生懸命やってますよ。いや1時間喋るってすげえよなと思いましたけどね。ダメだダメだ、なんかこのままだとなんかすごい愚痴っぽくなっちゃうんで、今回はですね、おとがめ、ゆるりんこの番組を紹介させていただきました。スイートポットマッチングでした。皆様からの、次戦他戦などなど、お待ちしております。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはhankura.h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。本町 FC。 このコーナーは、サッカー大好きな本町がサッカーについてお話しするコーナーでございます。全くサッカーの話をしなくなっ ってきたでおなじみの本町 FC でございます。ですね、サッカーの話ね、ハリル・ホジッチ監督解任されたね、そんな話はしません。はい、死ねんかいって思うけど、いや、ほんとはするべきなんですけど、ちょっとね、なんか本町 FC をもうなんか本町サッカーの話よりね、なんか教育的な話の方がね、受けるのは事実なんですよ。はい。なのでそっち関係の話してえなと思ってて、まあ、今回はまあサクッと、サクッとつって結構長くなっちゃうパターン多いけど、会社でですね、よくあるほうれん草というものがあります。学生の方が聞いてたら申し訳ないですけども、ほうれん草というものがあります。はい。ポパイが食べるやつではございません。報告、ね、こういうことがありましたっていう報告をしなさい。連絡をしましょう。ほうれん草の連絡か。連絡で相談しましょうっていうようなことがあるんですよ。ほうれん草。その頭文字っていうかを取って、ほうれん草っていうのがあるんですけど、なんかね、多分ツイッターで見たと思うんですけど、ほうれん草は、こう、下の門がね、こう、まあ、部下的な人たち、部下、まあ、下っ端の、僕らみたいなね、三等兵が、やるようなことかなと思ってて。で、なんかうまいこと考えたなっていう、なんかのツイッターでですね、ほうれん草のおひたしっていうのがあって、はい。醤油とか、かつお節が乗っかってるあれではございません。なんだね、おひたしの部分がですね、こう、部下ではなくて上司が、心がけること。要は報告連絡相談をするっていうのは、部下が、心がけることで、おひたしっていうのが上司が心がけることっていうのがあって、まずおがですね、怒らない、非が、否定しない、た、助ける、し、指示する、この四つでおひたし、おほうれん草のおひたしということで、部下が心がけること、上司が心がけることっていうふうに、ああ、うまいこと考えたなと思って。で、こっからサッカーの話にちょっとなるんで、本町 FC 成立するんで、よっしゃよっしゃって感じですけど、まあ、会社では僕は部下ですけど、サッカーチームでは、まあ、子供たちがいるんで、まあ、いわば上司みたいな感じだと思うんですよね。で、そこで、おひたしが僕にできてるかどうか、怒らないか、否定しないか、助けるか、指示してるか。いやー、なかなかこれは難しくてですね、ちびっこになればなるほど、これはできてくるんですけど、やっぱ中学生とか小学校6年生とかになると、結構ね、怒ったりね、するんですけど、まあ、ただ完璧にできてるのは否定しないってことですかね。まあ、助けるのは助けるし、指示するのは指示するし、まあもちろんコーチングしますからね。そう、怒らないっていうのがなかなかこう難しくてですね。はい。で、否定しないっていう部分が僕は多分100点でできてると思います。これはちょっと自信持って。っていうのも、まあ、とある、新潟県のプロサッカーチームの、方とね、こう、お話ししてたり、こう、練習会みたいなのね、講習会とか、そういうのを参加したときに、なかなかやっぱね、RB、あ、言っちゃった、J リーグのある新潟県のプロクラブは、のコーチの方は上手でですね、このプレーどうだったと思うみたいな話をしたときに、これどうしようとしたのっていうふうにしたら、子供たちがこれこれこういうふうにしたかったんです。そうだよな、コーチもそう思うよ、このコーチはそう思うよっていうこの一言が、この選手にとってどれだけ救われるかっていうのをちょっと感じて、あ、すごいなって思って。コーチもそう思うよ。でも、こっちもあったかもしれないね。こういうプレーもあったかもしれないね。っていうような指導の仕方をしてて、あ、すげえなってちょっと思うことがあってですね。はい。で、否定しないようにね。まあ、助けるのはね、こうやってコーチングしてることがそうですけど。まあ、怒らない。自分がね、こう担当してればしてるほど、期待がでかいんで、 まあ、学校の先生もそうですけど、コーチもそうですけど、自分が一生懸命やってる学年とかチーム、グループがうまくいくだろうというね、こう希望的観測が、大きくなってくることが多いんで、やっぱね、こうちょっとしたミスが、おい、この間までできてたのにとか、さっき言ったばっかじゃねえかよとか、いろいろあると思うんですけど、まあこれ子育ても多分一緒で、昨日言ったばっかなのにとか、さっき言ったばっかでしょとか、さっきまではできてたのにとか、いろいろあると思うんですけど、まあ簡単な話、まあ子供には期待しないと、まあすごいドライな言い方になりますけど、ね、こう人間ですから、失敗はしますから、失敗をこう否定せず、ね、こう助けてやるっていうのが、いいんだと思います。はい。で、その助けるっていう部分がなかなかこうどこまで助けていいのかっていうところだと思うんですよね。これが非常に難しい、こう自立みたいなところにもつながってくると思うんですけど、まあ例えば。小学生の子供が自分にいて、外に遊びに行きました、傘を持ってません、遊んでる最中に雨が降ってきた、車で迎えに行くことが本当の優しさなのか、お風呂を焚いて待ってるのが本当の優しさなのかっていう感じ、どっちが本当にいいのかな。これどっちも正解だと思うんですけど、どこまで手を差し伸べていいかっていうところを見極めるのが、こう子育て、育児にも、この僕がサッカーを教える、コーチングにも、よく考えなきゃいけないポイントなのかなとちょっと今思ってて、でね、こう中学生、まあそうやってちびっことかに比べたら中学生はまあ大人ですから、ね、ご飯食べるといえばご飯食べるし、ね、箸の使い方とかまでなんか言いませんしね、まあ汚い持ち方してたらこらって言うけど、もっとちゃんと持ってとか僕は言っちゃいますけど、まあご飯は食べれますし、じゃあちょっと走っといてねとか言えば走ってますし、でも、いくら大人だとはいえ、まだ中学生なんですよ。はい。ね、僕が31、子供は15歳ですよね。半分しか生きてねえのかと、こう蔑むわけじゃないけど、こうね、期待できて当たり前っていう風な感覚を持ってると、こっちがものすごくストレスになる。その当たり前が当たり前じゃなくなった時に、なんかこうモヤモヤしますよね。さっきまでできてたのにとか、この間までできてたのにとか。だからね、こうあまりこう期待しすぎないっていうことが、この怒らない、否定しない、助ける指示するみたいなのに少しずつ近づいていくのかなと思ってますね。はい、はい、ということでね、このほうれん草のおひたし、すげえなんかなるわ、報告連絡相談はもちろん大事です。はい。で、もしこれを聞いてるリスナーの方で、上司というか、こう、まあ、先輩とかね、こう自分の下にね、こう職員のね人がいたとしたらね、このおひたし、ちょっと気にかけてね、接してみてはいかがかなと思います。はい。ちなみに、本マッチの上司は、怒りますし、否定しまくりますし、助けてくれませんし、指示もあんまりくれません。ということで、本マッチ FC 試合終了。ツイッターをご利用の方は DM でもご意見ご感想をお待ちしております。ハンクララジオで検索してみてください。ハッシュタグハンクララジオでのツイートもお待ちしております。ハンクラはひらがな、ラジオはカタカナです。みんなでフォローして盛り上げていきましょう。 エンディングでございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。この番組では、ふつおた、しりとり、スイートポットマッチング、本マッチ FC、各コーナーにメールをお待ちしております。Twitter の DM でも G メールでも、構いませんので、よろしくお願いいたします。まあ、このハンクララジオを聞いてる方はほとんどがツイッターをやってる人なのかなとちょっと思ってますけど、僕漫画本が好きなんですけど、ツイッター漫画みたいな、なんか素人の方というか、こう集英社とかそういうジャンプとかマガジンとかサンデーとかヤンマガとかモーニングとかスペリオールとかそういうのには乗らないのをこうツイッターで漫画を上げてる人って結構いるみたいで、あ、すごいなと思ってるんですけど、多分ご存知の方も多いと思うんですけど、シロマンタさんっていう方の、先輩がうざい後輩の話っていう漫画があるんですよ。で、3月末だったかにこう出版されて、重版も決まって、すごいなんかこうにぎわってるんですけど、この漫画めっちゃ面白いんですよ。僕めっちゃ好きで、楽しみにね、こう毎週シロマンタさんのツイッターアカウントフォローさせていただいて、毎回ねこう上がるたびに楽しみに読んでるんですけど、いやー面白い。もしねこう気になる方はね、こう見かけたらどうかなと思いますけどもね。はい、いや、これ、ちょっと僕も本欲しいんですけど、なんかまあ別にこう、見かけて、本屋さんに行ってあったら買おうかなぐらいで、別にアマゾンとかで注文するとかそういうことはないんですけど、でも本当面白いです。これ、でもな、アニメ化とか、ま、万が一アニメ化とかになったらもう声のイメージがな、漫画本からアニメになるパターンあるあるですけど、声のイメージが違うっていうのがちょっと引っかかりますよね、どうしても。はい、まあでも本当僕はこの作品が結構好きなので、もしよかったら Twitter しかり本屋さんで、探してみるのはいかがかなと思います。はい、ということで、エンディングテーマは、チャンソエさんの、楽曲、これなんて言ったらいいの、まあそのはい、チャンソエさんのエンディング曲をおかけしながら終わりにしたいと思います。はい、エイムさん5月になんかレコーディングとかするんだったっけな、なんか音楽活動がね5月になんかあるっていうことなんで、もしよかったらねそちらの宣伝も、させて、いただけたらなと思うので、チャンソエさん連絡お待ちしております。はい、さて、今日はこの辺で、ゆるりと終わりますかねということで、ハンクララジオ終わりにしたいと思います。また会いましょう。さようなら。バイバイ。